一之助のそこが知りたい。
サンデーウィークアズ、続いては私春風亭一之助が毎日やってくる情報の中から気になるトピックをオーソリティ専門家に聞いてしまおうというコーナー、名付けて一之助のそこが知りたいでございますが、マサさん、
はい、
マニアックなモノマネをする芸人さんで、ウクレレ英二さんって方ご存知ですか？
知ってますよ、私あの番組大好きですもん。
ト
ンネルズさんの
細かすぎて伝わらないモノマネ、ね、よく出てらっしゃいます、ね、ウクレレ英二さん、あの高倉健さんの映画のシーンの、真似とか、マニアックなモノマネをする方でございますけれども、そのですね、ウクレレ英二さんがなんとシリアスな映画に出演してしまおうっていう、主演ですよ、主演、出演だけじゃなくて、その名もアロハ墓場という映画なんですが、興味ありますか？
あるあるあるある、だって
3回言った3回言っちゃったよ、あるって。じゃあ、ある真麻さんにちょっと紹介しようじゃないですか、なんとそのウクレレ英二さんがスタジオに来てくれました。
そうなんですよ。
おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。お
レッレッレレレレレレッウクレレ英二、あ、どうもウクレレ英二です。
ありがとうございます。いいですね。
ありがとうございます。
素晴らしいです。とても7時17分とは思いません。
本当だ、
このテンションでございます。今日は衣装は素敵な、また、
あ、ありがとうございます。もう高倉健でピシッと決めてきました。
誰でもできるんじゃないですか、その頃は、ね、
そうです。声はあんま似てないんですよね。
見た目です。
見た目と、そうです、あの、革ジャンが似てるんですよ、ね。革ジャン
一番。革ジャン似てます。
はい、でもいつもずっと見てると本当に高倉健さんに見えてくるって感じ。
ちょっと似てるんですよね。関根勤さんにもちょっと似てるよねって言われて、ちょっとがつくんですけど。
また健さんにも似てるけど、この作家の小林さんにちょっと似てるっていう。
そう、今ね。
親戚のおじさんでいるんですよ。
本当ですよ。なんか法事に来たみたいですよ。
マサオおじさんにそっくりですよ、もう本当に。
マサオおじさん笑ってます、マサオおじさん。今日はですね、モノマネもあれなんですけども、はい、主演の映画、
ね、
そうなんです、すごい、
はい、もうね、アロハ墓場という名作でございますけど、
名作言っちゃいました、名作って。
おとつい上映会やらせていただきまして。
あ、そうですか。
あの三浦淳さんを見に来てくださって、よかったねって言って、ちょっとね、褒めていただいて、なかなかね、褒めてくださらないんですけど、ね、
じゃあ三浦淳さんにも似てますね、今モノマネですか。
あ、でもね、そうなんで、僕すぐね、なんか、会った人のモノマネに似てくるんで、だから、健さんがちょっと似てこなくなってきてるんで、全然会ったことないんで、
飛んでっちゃうわけですね。
飛んでっちゃうんですよね。
さあ、この映画ですけど、はい、どこから話が来たんですか。
あ、これはですね、まあ、いろんな方から、ウクレレ英二さんは、役者に向いてると言われることが多くてですね、分かりました、じゃあ今年は役者で行きますって言ったけど、一個も仕事来なかったんですよね。そんなすぐには来ないじゃないですか。来てもなんか鎧男とか、なんか地底人の飼っているペット役の土男とかね、なんか人間じゃない役ばっかり。
それ分からないです。
そうなんですよ、ね、
鎧男
ってなんか鎧着てる男って、なんか結局、あ、じゃあもう自分で撮るしかないなと思いまして、で、監督が一緒に僕アイドル番組の MC をやってまして、ビキニ伝説モンローモンローって番組だったんです
よ。あ、いいですね。
その監督が阿部監督っていうんですけども、すごい、
相方、その、
そうです、
司会の相方が監督、
いや、ディレクターが、
ディレクターさん、
映画を撮ってて、それで映画で盛り上がって、それでじゃあ撮りましょうよっていうことで始まったんですね、
なるほど。これストーリーがですね、まあ、タイトルがアロハ墓場ということで、はい、ストーリーが資料によりますと、主人公の義彦、ウクレレ英二は光を失って3年、はい、マッサージ師をしながら献身的な妻に支えられ、海辺の町で穏やかな日々を送っている、結婚記念日に義彦は口にすることができない思いを展示の手紙にして渡す、しかしその手紙は読まれることがなかった、夫婦愛と男同士の友情を優しい目線と美しい映像で綴るという、
おいおい、ちょっとってい
やいや、
見てみたいですねみたいな
こと、ちょっと見てみたいですね、
なんかウクレレ英二さんと関係ないような、
いやいや関係ないと何のこと言うんですか、
繋がらないよ、
いや繋がりです、海に似合う男でしょ、ちょっと
綺麗な感じじゃないですか。
そうなんですよ、もうこれは本当にいいですよ。
どんな映画なんですか、具体的には。
具体的に言うと、それで、まあ、妻がね、亡くなっちゃうんですよ、急に。
ほうほう。
で、手紙が読めないんですけど、その後に、まあ、いろんな出会いがあって、少しずつ心を開いて生きていくという真面目なテーマな映画なんですけどね。
じゃあおちゃらけはないわけですね。
いや、おちゃらけが実はですね、真面目な映画に不真面目な役者がいっぱい出てるんです。
出てる人が 小堀敏夫さん、
はい、
がっぽり建設
そうです
がっぽり建設の片方の人ですね。
あと三島ジャパンさんとかも、はい、あのワハ本舗、僕ワハに、はい、いるんですけど、ワハの故障者リストのメンバーを
故障者リスト
僕が預かってですね
再生工場です、
再生工場、ウクレレ再生工場と言われるんですけど、うちのもう食べ始めが諦めたんで任せたっていうメンバーを取り揃えておりますね、
映画にして見せるという、
見せるという
リハビリですね、
リハビリ近い、
制作費とかってはあるんですか、これ
総制作費が35万円で、はい、僕と監督が出し合ったんですけど、あの一番お金かかったのは弁当代ですね、やっぱ弁当を食べるんですよね、
うん、35万円、
まあ、ほとんど皆さんね、あの奴隷のような状態であの出てもらいましたので、
なるほど、
あの本当にノーギャラで、
ノーギャラ
少し出しましたけど、5000円出すっつって、
じゃあみんな喜んで、
そうですよ、やったーっつって、で2日で取り切るからっつったら、あのガッポリの小堀さん結構出てたんで1週間かかって、
1週間で取っちゃったんですか、
あいや、あの小堀さんのシーンは1週間かかって、まあ、全部で2週間ぐらいかかりましたけど、
それ映画としてはでも短いっちゃ短いですか、
あ、まあ、1時間10分の映画なんですけど、うん、自主映画としては結構な
長
いと思いますけどね、
撮影秘話なんかありますか、こう楽しそうですね、この一流芸人が出てもうこうなんかこう
そうですね、毎回役者が、まあ、普通の人たちじゃないんで、はい、集合時間遅れてきて大変でしたね、三島ジャパンなんかもう全然違う駅に、もう品川駅だって言ってんのに、もう今あの小田原に来てますって言って、じゃあそれあの来週ですよそれとか言って、もうそこでできなかったとか、うん、あとジジイブーっていうのがいるんですよ、はい、あの53歳の若手なんですけどね、
53歳の若手、
見た目が80歳ぐらいなんですけど、その人と僕マッサージのシーンがあったんですけども、そのシーンであのこういろいろ即興でやったんですね、そしたらやっぱりあの僕もエスカレートしてくんで、かなりボディをマッサージ以外にすごいことをやったんで、もうやっぱり53歳なんで疲れちゃったみたいで、途中で無口になっちゃって、そこで撮影終了したこともまあそういう、
も
う
体力の限界という、
はいはい、
あマッサージのシーンがあるわけです、
あります、
マッサージ師さんのね、
だからノー CG イエス GG みたいな、もうそういればなんですけどもね、それで
50いくつでそういれば、
53でね歯が1本しかなくて、今年の正月なんかお餅食べてとうとう抜けたって言って、なんかめでたいって言ってましたけど、
まあ映画の話はこれぐらいで
全然興味ないの
に、CD も出されてるということ、
そうなんですよ、
ね、
あのビクターエンターテイメントから99曲入りの CD、
すごい、
はい、
99曲
ネタですか、俺全部、
90発がネタになっておりまして、
ちょっとじゃあネタをいくつか披露していただくなんてことはいいんですかね、
ああじゃあぜひやらせていただきます、
お願い
します
、
それではマニアックでごめんね、ワン、ツー、スリー、フォー、マニアックでごめんね、あ微妙でごめんね、映画幸せの黄色いハンカチよりダジャレを言う高倉健、お前みたいなやつ草野球のキャッチャー言うんじゃみっともないってなマニアックでごめんね、あ微妙でごめんね、映画ゴルゴ13実写版よりフランス語を喋る高倉健、メルシーマニアックでごめんね、あ微妙でごめんね、コントと漫才どっちが好きかと聞かれて答えるケイシー高峰師匠、コントと漫才、うん、女的マニアックでごめんね、あ微妙でごめんね、どうもありがとうございました、ありがとうございます、
すごいすごい、生で見られ
る、生ですよ、生ごめんねですよ、
ありがとうございます、
ケンさんやっぱちょっと言った後恥ずかしそうな顔するんですね、
ね
なんかね、
そこもケンさん
です から、
そこまでですかね、僕が照れてるわけじゃないです
よ、そうです、こっちに目を落とすね、右下の方にケンさんね、
右下の方に
ありがとうございます、いいですね、
はい、
まあこのネタの CD も別にね、うん、いいです
バカ野郎バカ野郎これ本当にあれなんですよ、90曲あのお客さんを入れた方がいいっつって5人スタジオこういう状態で、5人中3人が僕のファンで2人全然知らない人に見せて、あのお客さん入れて笑い声入れるっつってたのに、うん、 シーンとしてるのが結構あるんです。お楽しみできると、はい、
でこれはウクレレ万が一ということ
で、ウクレレ万が一です。はい、
ビクターエンターテインメントから発売中でございます。
ありがとうございます、はい、
で今日はですね、いろいろとプレゼントを持ってきていただいて、はい、ありがとうございます。これはステッカー、
あ、そうです、
この、うん、アロハ墓場映画ですね、はい、名シーンをこう、
そうなんです、
ステッカーにして、でアロハ墓場ってこう入ってるんですね、うん、はい、すごい結構な数ですよ。
40枚ぐらいあります。40種類
ぐらい、何枚何枚結構ありますよ、はい、これね、こういうマサさん、さっき言ったジジブーさんを、
そうです、
これでしょ、
はい、
裸にして、
そうです、
あのマッサージしたん
だ、なんだ、
整体してるところですよ、うん、
これ部屋はちなみに僕の家の2階です、これ、
はい、は
い、ひどいですね。
いや、ひどいですね。
ひどいですね。こういうやつですよ。
それは欲しくないですね。
ちょっと待ってください。割り箸突っ込んでる小堀さん。そうです。元気やすさんです
よ。そうです、そうです、ね。ここ爆笑の予定だったんですけど、シーンとしてましたね。
そうですか。なるほどね、これじゃあ、はい、プレゼントでいいんですか、
ぜひぜひ、はい、
聞いてる方、はい、魔除けになるかもしれません
ので、あ、いいですよ、
あ、そういう感じですね、
番組の終了ぐらいまでにメールいただければ、はい、来たらじゃあ適当に送りますので、
適当にって、ほら、
これに切って貼って送っちゃう
ので、ね、
そういうことで、欲しい方、どうぞお願いします。はい、DVD を、
はい、
出てるんですか、また。
あ、そうなんですよ、
出しますね、また
出しますよ、
笑ってマスターウクレレエイジのもっと楽しいウクレレという教則本まで。
そうなんですよ、
これはどういうもんなんですか。
あ、これはですね、これも高倉健さんの格好して、はい、うん、不器用を克服するためにウクレレを習うっていう設定の、あの教則で、リットミュージックってちゃんとしたところなんですけど、一番初に健さんの格好から出てくるんですよね、はい、だからウクレレを習いたい人からするといらないシーンがたっぷり入ってまして
無駄ですよね、
無駄ってことなんですけど笑えて学べるという、コードがね1個だけでこう弾けると、例えばカエルの歌が聞こえてくるよ、クワクワクワクワゲロゲロゲロゲロクワクワクワって、もう C ってコードだけで1曲弾けるとか、そういうのが入ってるんですね。
これはいつ頃お出しになったんですか。
これは4年前になります
ね。だいぶ前ですね、
もう普及の名作ですから、
もうじゃあレコード店にはないかもしれませんけど、いや、バカやろ、
あの銀座の山の楽器にちらっと見ましたね。
ちらっと、
いや、全国にありますし、なんかネットみたいな
ので買える、注文していただければ、笑ってマスターウクレレエイジのもっと楽しいウクレレという、はい、そういうのも出てますんでですね、はい、ぜひ買ってください、
はい、
ではせっかくですから最後にウクレレ、あ、もう言い残したことは大丈夫、
もうないです、もうハッピーでございます。皆さんね、またね、お会いしたいです。
あ、じゃあ、ケンさんな感じでですね、
はい、
ウクレレエイジさんの曲の紹介をお願いできればなと思うんでございますが。
わかりました。じゃあウクレレエイジさんのアルバム、ウクレレ万が一の日、愛と平和のメッセージソング、レレレソング、聴いてください。
ありがとうございます。本日はモノマネマンなんかで映画俳優のウクレレエイジさんにお話伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。